皆さんこんにちは、三井リンクスの菅原です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている8月にウェブプラットフォームに追加された新機能から3個のトピックを紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、9月5日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには各機能の仕様や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず1つ目は URL パターンです。 URL パターンはURL を簡単に解析できる JavaScript の API で、例えば商品の詳細ページの URL をスラッシュプロダクトスラッシュ123のようなルールで運用しているときに、最後の123の部分を JavaScript で取り出すには、これまでは正規表現を使ったり、まずはスラッシュで区切って処理したりということをやっていたのですが、 URL パターンを使うことでより直感的にパターンを定義して簡単に欲しい部分だけを抽出できるようになります。
はい、私は使ったことがないんですけど、パス to レグ EXP というよく使われているライブラリの構文をベースにしているようで、このライブラリから URL パターンに移行すれば学習コストとか修正コストを小さく抑えつつ JavaScript のバンドルサイズを下げることができそうですね。いくつか注意点を挙げるとすると、例えば日本語の URL を使っている場合はURL パターンに指定するオプションを自分でパーセントエンコードする必要があったりとか、あと URL に複数のクエリーパラメータがついている場合、URL パターンを使うときも正規表現を書く必要があったりするので注意するといいと思います。
これは複数のクエリーパラメータがあるとき書かれる順番が変わることもあるからですかね。
あ、そうですね。この点は GitHub の一周も残っているんですが、機能が強化されるかどうかはまだ未確定という感じですね。ついでに言うと URL パターンを使って URL を生成する API の追加も検討されているのですが、 URI テンプレートという別の仕様があって、どちらも似た役割を持っているので、どっちかに統合する必要があるかなども検討されているようです。
はい、URL パターンは Firefox、Chrome、Edge でサポートされていて、 Safari 26のベータ版にも搭載されています。次に紹介するのは Prioritize と Task Scheduling API です。これは JavaScript の処理に優先順位をつけて実行タイミングを細かく制御するための API です。
はい、プライオリタイズドタスクスケジューリング API はいくつかのコンポーネントで構成されていて、特に主要な役割を持つのがスケジューラーです。スケジューラーには優先度を指定して処理を実行するためのポストタスクメソッドと、処理を一時的に中断できるイールドメソッドが定義されています。より細かく高度に制御したい場合にはタスクコントローラーやタスクシグナルを使ってスケジューリングされた処理を途中で止めたり、動的に優先度を変更したりできます。
例えばユーザーの入力にすぐ反応したいのに裏で重い処理が動いていて画面がガタついてしまうというような時に使える感じでしょうか。
そうですね、うまく使えば Core Web Vital の指標の一つである INP の改善にも役に立つ API ですね。
役に立ちそうっていうのはなんとなくわかるんですが、具体的なユースケースってありますか？
そうですね、 GitHub に挙げられていたモチベーションには2つあって、1つはインプット要素に文字を入力すると同時に検索結果を表示したりする UI ですね。もう1つは地図を表示するアプリケーションで、地図アプリは特定の地点の地図を描画するだけではなくて、地図の 移動やズームもできたりしますよね。どちらの機能もユーザーの操作やデータの取得、画面にデータを表示するっていう複数の処理が関係しているので、どの処理を優先するかが使い勝手に影響ありそうですよね。
確かに地図アプリくらい複雑なものだと優先順位を設計するのは大事そうですね。プライオリタイズドタスクスケジューリング API は Firefox、Chrome、Edge でサポートされていますが、Safari ではまだサポートされていません。最後のトピックは CSS カスタム関数です。これは CSS のカスタムプロパティを関数のように使えるようにする機能です。もともとは Chrome のバージョン136でリリースされる予定だった機能ですが、その時点では CSS ワーキンググループ内のレビューや他のブラウザベンダーからの反応が不十分で、その状態でリリースしてしまうのはリスクがあるのではないかということで延期されていて、 Chrome 139で実装されました。
去年のステートオブ CSS でもミックスインやファンクションが CSS に足りない機能として出てきていたので、CSS カスタム関数がリリースされれば使う人は多いだろうし、使っているウェブサイトが多ければ機能をリリースした後に仕様を変更するというのはかなり大変になっちゃうと思うので、いい判断だったのではないかなと思います。で、今回実装された CSS カスタム関数は SAS の add ファンクションと似たような使い方になるんですかね。
と、これはどちらも引数を受け取って、その引数を使って動的に CSS の値を計算し、一つの値を返すことができるという点では同じです。ただ書き方は結構違いますね。まず SAS の add ファンクションは add return というルールで値が決まり、その時点で関数の処理が終了します。 CSS カスタム関数の方は result という記述子を使って結果を定義することになっていて、定義した時点では処理は終了せずに、関数の中に複数リザルトが書かれた場合は後に書いたもので結果が上書きされるような感じですね。
ああ、なるほど。そのあたりの考え方は通常の CSS と同じですね。
そうですね。あとはカスタム関数では引数と関数の返り値のデータを指定できたりとか、関数内でメディアクエリを使って分岐ができたりとか、そういった違いもあります。
あ、型も指定できるんですね。私はこれまであんまり CSS のデータ型については意識せず書いていたんですけど、こうなってくると少し復習しておいた方が良さそうですね。
そうですね。 CSS カスタム関数は Chrome、Edge ではサポートされていますが、Firefox、Safari ではまだサポートされていません。以上、8月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。CSS カスタム関数実装されましたね。
そうですね。ちょっと前に if が実装されて、今回はカスタム関数で、ちょっと私の頭の中にある CSS はこういうものだっていう概念がどんどん書き換えられていってるんで、正直あんまり追いついてないですね。
私はアットプロパティが結構好きで、型定義できるぞというとこまでは喜んでたんですけど、 if やあとは CSS カスタム関数はどうやって使っていこうかちょっと悩んでるところです。まずちゃんと使えるように練習したいと思います。最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインした UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけるとエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。